記憶を記録する。ありふれた日常を写した古い写真、地域の歴史や伝承を綴った資料、人や町の日常を記録した郷土の大切な宝物が今次々と失われつつあります。町の宝物を守るために活動する人を紹介します。問い合わせ先、菊池市中央図書館、電話 25-1111。 地域の記録が消失の危機。浴衣姿の男性たちが写った一枚の白黒写真、大正末期から昭和初期に撮影されたもので、一見すると普通の集合写真です。写真が持つ背景を調べると、ただの写真に見えても実は重要な意味を持つことがあると説明するのは、以前から地域に眠る古写真を集め続ける坂本博さん、高野瀬。写真をもとに町の歴史を紐解く活動をしています。写真の説明をします。浴衣姿の男性たちの背景に見える建物は、横町に昭和中期まで存在した芝居小屋、桜座、まだ解明されていない点が多い。大正時代末から昭和時代初期の撮影。写真の説明終わり。背後の建物は、かつて菊池に存在した芝居小屋の桜座。建造時の写真がほぼ残っていないので、とても貴重です。また、写真をよく見ると2台の車が並びます。自転車ですら高級品で、庶民は手が出なかった時代。当時の菊池の繁栄ぶりも読み取れます。ところが、こうした貴重な情報を持つ写真や資料が、その価値に気づかれないまま失われるケースが増えています。持ち主の高齢化に加え、家の建て替えや引っ越し、家主の代替わりによる荷物整理、さらには、就活や断捨離で捨てられたり、行方不明になったりしてしまうケースが多く発生しています。町の記憶の財産が永遠に日の目を見ないまま失われている。今残さないと、郷土の歴史が失われ、取り返しがつかなくなるのです。後世に記録を残す重要性を市民に理解してもらいたい、と坂本さんは警鐘を鳴らします。聞き取り調査が価値を高める。写真や資料に背景やエピソードなどの情報が加わると、資料的価値が高まります、と坂本さん。資料所持者の高齢化が進み、関係者が健在なうちに聞き取りが必要と訴えます。調査時は地域の高齢者一人一人を訪問し、情報を集めました。人の証言はどんな情報にも変え難い生きた情報です。戦争の語り部が高齢化とともに減っていることが問題になっていますが、記録の聞き取りも同じ。その資料を知る人から直接話を聞くにも、時間が限られているのです。情報化社会が発達した今、調査できれば半永久的に記録は残ります。地域の歴史を残すには、今が勝負なんです。郷土資料収集家坂本博さんの写真もあります。写真が2枚あります。上、戦時中、昭和15年頃に、旧清泉小学校で執り行われた出征兵士の村荘。校舎前に映る木製の木は、七条温泉ドームのシンボルとなっている。下、昭和61年2月15日、広瀬駅に停車する菊池電車の最終列車。この日を最後に、三好から菊池までの区間が廃線になった。写真の説明終わり。流れ川区の取り組み。地域住民の指導で古写真を記録。2月に流れ川公民館で開催されたふるさと今昔写真展は、米岡睦夫区長、当時ら地域住民が指導して地区の写真約300枚を展示、各家庭が保管していた明治時代から現代までの写真が並びました。いわゆる絶景写真は皆無で、日常を記録した普通の写真ばかり。しかし、 親や知人の若い時代の写真を見つけて喜ぶ人や、戦後すぐ顔を知らないまま亡くした母親の写真を見つけて涙する人の姿も。各家庭に眠っていた写真は思わぬ発見と感動をもたらしました。実行委員森隆史さん、流れ川。資金面の問題は助成金を活用。宝くじ事業の助成金を申請し、開催にこぎつけました。住民の郷土愛が深まり、結束も強くなりました。他の地区でもこのような写真展を企画してほしいです。流れ川銀杏会老人会、原田敏子さん、流れ川。普通の写真が持つ力を実感。老人会メンバーで地道に写真を集めました。地域の人は大喜びで何度も足を運び、地区外からも約200人が来場。写真が持つ力を思い知りました。デジタルアーカイブ、市民と作る町の資料館。市が取り組んでいるデジタルアーカイブ事業。各家庭や地域で保管されている写真や資料をデータ上でまとめて記録することで、半永久的に保存し共有しようとするものです。写真以外の記録も充実。今後もデータは増加予定。保存が前提とされる文化財に比べ、市民の日常記録は常に廃棄されてしまう可能性をはらんでいる。そう話すのは、中央図書館で郷土情報係を務める鷲崎祐樹さん。市が持つ資料や市民から寄せられた写真などをデジタル化しています。デジタルアーカイブ事業は、障害学習センターの開館に伴い、中央図書館が引き継ぎました。写真のほか、合併前の4市町村が発行した広報誌や古文書などを登録。データは随時増やしていく計画で、今年4月に写真の収集を呼びかけるチラシを配布すると、6月21日現在で9人から約130枚の提供がありました。動画係の栗原博子さんは、データで記録することで市民が情報を共有できる。市民が地域の財産に目を向けるきっかけになれば、と話します。資料の受け入れも実施。デジタルアーカイブ事業は、毎月第3土曜に資料の受付日を設けていますが、都合がつかない場合は、問い合わせによって別の日に受け入れを実施しています。資料はデータで登録後、持ち主に返却。栗原さんは、皆さんがお持ちの資料は町の宝物かもしれません。まずは気軽にご相談ください。お預かりした資料は大切に扱いますと呼びかけます。鷲崎さんは、菊池の外に住んでいる人にも声をかけてもらえれば、みんなで一緒にページを作っていきたいと呼びかけました。写真が2枚あります。右、取り込んだ画像はパソコンで管理。左、提供された写真は1枚1枚丁寧にスキャン。データ化した後は提供者のもとに返却。うちデジタルアーカイブスホームページ https://da.libraray-kikuchi.jp/。 提供者の声。市のデジタルアーカイブ事業に資料を提供した人たちの声を聞いてみました。岡田博子さん、林原。先祖が残した大切な写真。父と祖父は、旧清泉村、現菊池市七条町の村長でした。当時の村の記録写真が家に多く残っていたので、何かの役に立つならと思い提供しました。昔の風習や、戦時中の様子などを現代の人たちに知ってもらいたいです。写真は清泉村当時の消防団、昭和12年撮影。佐々木明さん、広瀬。生活を共にした菊池電車を記録。 自宅は廃線になった菊池電車の広瀬駅近く。撮りためた写真は地域のお祭りで展示していますが、電車だけではなく背景の古い街並みを見て喜ぶ人も多いです。今は電車を知らない世代も多くなりました。菊池の交通を支えた雄姿を見てもらいたいですね。写真は広瀬駅、昭和61年撮影。市民の意識で歴史を守る。インターネットや各種メディアが発達し、記録媒体もデジタル化された現代、記録の保存を強く意識しなくても、おのずと後世に情報は残ることでしょう。しかし、以前のアナログ時代の記録は、意識的に残さない限り、いずれ消失の危機を迎えてしまいます。明治や大正時代はもちろん、昭和や平成初期の記録ですら、消えかけているものがあります。断捨離や終活の言葉に見られるように、身軽なスタイルがもてはやされる現代、物を取っておくことが良い時代ではなくなったと話した鷲崎さんの言葉は、消失の危機が迫る資料の現状を表しています。記憶を記録する。市民一人一人が過去の記録を後世に残す意識を持つことで、菊池の歴史が失われずに済むかもしれません。写真が11枚あります。 1. ワイフ温泉の仮設浴場。ベンチには金子呉服店、雑貨洋服店などの屋号が見える。昭和29年 2. 尾形商店。現在の四条温泉ドームの向かいにあった尾形商店。昭和32年 3. 竜踊り。私有2匹の竜が舞い踊る菊池の代表的な郷土芸能の一つ。昭和40年頃。4. 車道と並走する菊池電車。広瀬にあった岩下商店の看板が確認できる。昭和60年頃。5. 東小館寺の長寿山へ。清酒菊英、安竹畳店、松岡時計店、金子呉服店、中原菓子店の看板が見える。6. 吉岡徳永寮旅館。七条の高島橋にあった吉岡徳永寮旅館。明治33年。7. 甲子川。田島付近から上流を見た甲子川。昭和22年。8. 中央通り商店街。かつては歩道にアーケードがあった中央通り。昭和50年頃。9. 寿屋百貨店。現在の米田産婦人科切明の斜め向かいに寿屋がオープン。昭和49年。10. 蔵岳を望む牛舎。広報局紙。昭和52年1月1日号の表紙。11. かつて福本にあった製紙工場、止水社のレンガ煙突。写真の説明終わり。